皆さんこんにちは。安西育郎の、平和原発独り言という番組ですけれども、3月4日春竹縄に3月号をお届けしたいと思います。春竹縄ということですが、福島原発事故以来ずっと70回近く福島に通ってきた立場からすると、いよいよ9年目の春だなという感じですね。先日夜10時ごろ、アメリカに根拠地を置くラジオ局ワールド・ラディオ・ニュースというところから電話インタビューがありましてね、夜10時っていうのは遅いようですが、アメリカではですね、朝の6時ごろでギリギリのようですけれども、そこで電話がありました。やはり福島原発事故から9年目ということで、その事故の後福島通いを続けている私に聞きたいことがいろいろあるということでインタビューでした。だから原発問題についても世界的に関心がある続いていることは確かなんですけれども、このところ寝ても覚めてもコロナウイルスの話題で持ちきりで、私自身も大変関心があるので、機会あるごとにテレビその他の情報を集めているというところですね。というのは今年の9月に、私がジェネラルコーディネーターという、事務総長みたいな役目を受け持っている国際平和博物館ネットワークというところが京都と広島で第10回国際平和博物館会議というのを開催する、その予定で足掛け3年ぐらい準備してきているので、もしコロナウイルスの状況次第ではその足掛け3年準備してきたけれども国際会議そのものを中止するその他の措置を取らなければいけない、そういう事態に迫られているので、3月中には結論を出してあげないと、海外から参加する人は早割りチケットなどでも予約を始めている人もいますので、早めの判断をしたい。そのためにやはり正確な情報をつかみたいということで、朝から晩までコロナウイルス関連のニュース情報を収集しているというところなんですね。この間コロナウイルスでは随分私も影響を受けました。2月には中国の武漢の隣にある重慶というところに旅をする予定になっていたんですね。国際平和博物館ネットワーク協力安西育郎先生同行と銘打った武漢という、無差別爆撃を日本が1938年から43年ぐらいまで続けた、その都市を巡りながら、平和のことを考える武漢平和ツアーを予定していたんですが、これはコロナウイルスの関係でキャンセルですね。3月にはですね、私が根拠地にしている立命館大学国際平和ミュージアム、そこで活躍している市民ボランティア団体の平和友の会というところが、もう20年以上も続けている安西育郎先生と行く平和ツアーというのがあるんですが、今年は東京に行くことになってて、安西育郎先生と行く平和ツアー in 東京というのを3月下旬にやる予定でしたが、これもキャンセルされましたね。4月の下旬にはですね、これまた国際平和博物館ネットワーク協力安西育郎先生同行という看板を掲げた、ドレスデンという、ドイツの町ですね、そことゲルニカというスペインの町、そこを訪れるドレスデンゲルニカ平和ツアーというのを予定していたんですが、これもキャンセルになったんですね。それから私たちが続けている福島の調査、福島プロジェクト調査、これの2月末の予定も、これ第70回目だったんですが、延期されましてね、いろいろ私の身の回りでもコロナウイルスが攻めてきてる感じがしますね。コロナっていうのはご承知の通り、皆既日食の時に見える太陽の周りに立ち上る 火炎フレアですね、あれのことをコロナって言うんですけども、このウイルスの形が、まあ、真ん中に丸いウイルスの形がその周りに太陽のコロナみたいのが立ち上ってるような格好をしてるので、コロナウイルスって、もう本来コロナっていうとなんかあったかい立ち上る火炎っていうようなイメージがあるんだけども、なんか春に寒々とした命に関わるようなニュースをもたらしているこのコロナウイルス、いつ収まりがつくのかっていうのがちょっと心配ですよね。まあ、日本に寄港したあのクルーズ船がですね、ちょっと封じ込めることに失敗してたくさんの感染者を出してしまった。その後日本国内であちこちで感染が広がっているように見える。今感染がこうずっと盛り上がる裾野のところにいて、今ここで封じ込めることによって感染が大爆発を起こして日本の医療でケアできるレベルを超えないように、その増えるスピードを抑えて山の高さを、まあ、抑え込もう、そして少し後ろの方にずらそうというわけですが、あんまり後ろにずらして4月5月にピークがずれ込むとですね、それが収まる 5月6月を経て東京オリンピックっていうのが計画されているので、これまたちょっと厄介なことになるんですね。まあオリンピックのような国家的事業というのは、まあ小回りが効かないもんですから、コロナウイルスが来たからちょっと伸ばそうかとか、そういうことになりにくいんですね。オリンピックは何が何でもやるっていう、そういう意志が強く働くと、この得てしてですね、コロナウイルスが、まあ、日本では蔓延してるっていうの情報を世界に流しちゃうと、オリンピックの開催にとって不都合になる。オリンピックに選手団を派遣しない国が出てきたり、あるいは選手の個人レベルで、私は行かないっていうような人が出てくる恐れがあるからっていうんで、下手をすると本当はもっと感染が広がっているのに、その感染が拡大しているっていう情報を隠そうとする方向に、この意識が働きかねないですね。今の状況を見ると、まあ、東京と北海道の感染者数を見ると、北海道がなんか際立って多くなっているような印象を受けるんですが、あれはやっぱりたくさん検査をやってるせいなんですね。東京はオリンピックをやる主催者なので、なるだけオリンピックに差し障りがないようにっていうんで、検査をどんどんやるっていう体制にはなっていない。国もそうなんですね。そのために実際に報告されている感染者数よりもはるかに多い感染者がすでにいるのではないか、ということですね。まあ、専門家によると万単位でも感染者が日本にはいるんだということになっている。そしてお隣の国韓国では、ある新興宗教団体のが媒介地になったということもあって、日本よりも感染者数が多いことになってますけども、あれは検査を日本よりもこまめにやってるという背景もあるので、数字だけを見てですね、そのどっちが多いかとかいうことを比べてみてもしょうがないんですね。まあなんとか我々はそれにかからないような、で自分でできる防衛行為は続けなければいけない。私も 79.9 歳かな今な、立派な後期高齢者なので、感染するとちょっと厄介なことになるので、まあ、できることをなるだけやって、いるところであります。ところで僕は放射能の専門家なんだけれども、放射能とコロナウイルスとどっちが厄介かっていうと、コロナウイルスの方がちょっと厄介な面が少なくとも3つぐらいあるんです。一つは何かというと、放射能は人の体に入った後そこで増殖するっていうことは絶対にありません。体の中に入っても放射線を出して放射能を持たない原子に変わってだんだん減っていくのと、それから生物学的半減期というのに照らしてだんだん体から排泄されていって減るんですよね。 で放射能は人の体に入ったらばあとは減少していくだけなんですけれども、コロナウイルスは人の体に入るとそこで増殖して、他人に感染させる、そういう力を持ってしまうんですね、大変に厄介なところでありますね。それからコロナウイルスと放射能とどっちが測定しやすいかっていうと、分析しやすいかっていうと、それは放射能はですね、簡単にガイガーカウンターなどで体に付着しているかどうかとかいうことを測ることもできるし、体の中に放射能が入った場合には、今一番問題になっているセシウム137なんて放射性物質ならば、ホールボディカウンターっていう全身放射能計測装置の椅子の上に10分ほど座ってるだけで、重大な汚染があるかどうかっていうのすぐ分かるんですね。ところがコロナウイルスはなかなか調べてもらいたいと思っても調べてもらえない。検査そのものはそんな難しい検査じゃないんだけども、さっき言ったような事情もあって、国が、誰でも測るっていう体制になってない。一応基準を決めて37度5分以上の熱が4日間以上続いた人、あるいは高齢者ならばそういう状態が2日続いたら一応相談してくれとか言ってるものの、そういう条件を満たして相談に行ってもその場で測ってもらえないんですね。だから測定できないっていうことは自分が感染してるかどうかっていうことがわからないっていうことなので、ちょっと放射能よりもその点でも厄介なんですね。もう一つ厄介なのは、コロナウイルスは特に高齢者の場合にはかなり2週間ぐらいで死に至るケースが結構報告されているんですね。だから割に短期間でこの亡くなる恐れがあるっていうのは、これは恐ろしいですね。放射能の場合はですね、被爆してもそれによって20年後30年後にがんにかかる割合が 0.何%か増えるかもしれないというようなもので、放射線を浴びたからって目の前で、2、3週間の間に亡くなるっていうことは、よほど重大な被爆、原爆の放射線を浴びたとか、あるいは核燃料事業所で前ありましたけれども、大量の中性子線を浴びたとか、そういうことでもない限りないんですね。その点でもコロナウイルスは、目の前で死にゆく人の情報にも接してる分だけちょっと厄介なんですね。だから放射能放射能で怖いので、それは被爆しないように注意しなきゃいけないけれども、コロナウイルスはそういう意味で今とてもまあ身の回りに潜んでいる危険な要素としてですね、とてもまあ恐ろしがられており、我々もそれに感染しないような努力をできるだけしなければならないということですね。まあ、残念ながら2月に福島に行って第70回目の調査をやることができませんでしたけれども、福島への思いを続けてですね、コロナウイルスを克服しながらまた福島通いを続けていきたいと思います。4月には80歳になりますけれども、まだまだ年齢のことを言ってる場合じゃないという感じで、事故から10年目を迎える来年に向けてですね、一層の努力を重ねていきたいと思います。ではまた来月お会いしましょう。さようなら。